聖歌隊による賛美、御顔の光を、宣教、礼拝から新たにされてと題して、江原美香子先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆様おはようございます。先ほどご紹介いただきました江原美香子と申します。今日は神奈川の海老名から参りました。遠かったでしょって声をかけていただいたんですが、今日はちょっぴり贅沢をしましてロマンスカーで参りました。とても快適に参りました。そして何よりも常盤台教会の皆様と礼拝できることを本当に楽しみに参りました。今日は皆様礼拝にどのような思いで来られたでしょうか。バプテストは礼拝についてこのように考えると学んだことがあります。神聖の喜びを携え感謝するために礼拝する、救いの喜びをいただいて感謝するために礼拝するというのです。この中にもたくさんその喜びを携えて来られた方がいらっしゃるのではないでしょうか。しかし嬉しい時ばかりではありません。今日疲れを覚えて悩みのうちにある方、先ほど信仰告白にありましたけれども、いやいや来た来させられたという方もいらっしゃるかもしれません。または今日あの人に会える、それを楽しみに来られた方もいらっしゃるかもしれません。または主のご命令だから何が何でも来たという方、ただただ礼拝するために来たという方、そのようにいろいろな思いを携えて私たち今日集まりました。このようにさまざま私たち違いがあるわけですけれども、主はすべてをご存知で、すべての人々の思いをご存知で、一人一人に礼拝者としてふさわしくメッセージを届けてくださっています。それはどうしてわかるかと言いますと、例えば今日礼拝の終わりに礼拝の感想アンケートを取るとよくわかるのではないでしょうか。ある人は今日この賛美歌がとても心に響いたという方がいらっしゃるでしょう。ある方はあの聖歌隊の賛美、今日は贅沢にもここで私は背後から賛美をこうシャワーのように聞くことができて本当にもう胸が熱くなりました。ある方は奏楽の音色に心が癒されたという方がいらっしゃるかもしれません。または今日この祈りの言葉に慰められたという方もいらっしゃるかもしれません。それぞれいろいろな気づき、感動、応答の言葉、一つとして同じではないというふうに私は思います。このようにして神様はさまざまな形を通してふさわしくメッセージを一人一人にお与えになられる方です。それぞれ違いがあるわけですけれども、共通していることがあります。それはこの礼拝を通して一人一人が新しくされる、または変えられるということです。変えられたとか新しくされた、このような人々が聖書の中でたくさん記されていまして、 今日はその中の一人の女性を取り上げてまいります。場所はサマリアのシカルという町。イエス様、弟子の一行はユダヤからガリラヤへ行かれる途中、この場所を通らなければならなかったとあります。避けたい道だったようです。そこには先祖から大切にされてきたヤコブの井戸がありまして、イエス様は旅に疲れてそのままその井戸端に座っておられました。そこにやってきたのがサマリアの女性です。事情があったようで、昼間の暑い時間、人目を避けてこの場にやってきました。その井戸端でイエス様はこの女性に水をくださいと声をかけました。それは女性にとって大変衝撃的な出来事でした。なぜならユダヤ人はさまざまな歴史を経てサマリア人を嫌って交際していなかったからです。しかしイエス様はそのような因習を超えて声をかけていきました。この女性は、この人はユダヤ人なのに一体どういう方なんだろうと思ったことでしょう。水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていれば、あなたの方からその人に頼み、その人は生きた水を与えることだろう。生きた水、私たちは聖書でこの言葉を知っていますけれども、この女性にとって初めて聞く言葉だったと思います。女性は言いました。汲むものを持っていないのに、どのようにその水を手にお入れになるのですか。イエス様は答えます。この水を飲む者は誰でも乾く。しかし私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。今まで聞いたことのない力強い言葉です。このメッセージに女性は動かされて、疑う言葉ではなくこのように答えていきました。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水を私にください。水、この夏本当に喉が渇きました。人間にとっては欠かすことのできないものです。水分がなくなるとたちまち体の調子を崩してしまいます。熱中症にならないようにニュースで盛んに水分補給というふうに注意を促していました。ある時アメリカ滞在中でしたが、砂漠を旅したことがあります。アメリカに砂漠があるのご存知ですか。ラスベガスの西の方にあります。カリフォルニアとの境にあるんですが、デスバレーって呼ばれています。干上がった大地を車で行くんですけれども、40度を超えていました。もう体の皮膚から 水分がもう取られる、そのような感覚を覚えました。数時間行ったでしょうか、向こうの方に緑の一角が見えてきました。そこはオアシスと呼ばれたところです。不思議にもそこだけ緑なんですね。泉が湧きあふれていました。ああよかったって心から思いました。救われた思いを経験した、そのことを今でも覚えています。砂漠の下の地下の深いところからその水が湧き出ていたのでしょうか。そこに生えている木々、木陰は本当に心地よく、水って大切なんだな、木々や生き物に命を与えるんだっていうことをもう肌で感じた経験でした。さてこのイエスとサマリアの女の記事は礼拝の学びで取り上げられている箇所です。井戸端に何かを求めて期待してその場所に出かけていきます。そしてそこにすでにおられる主と出会って招きを受けていきます。あなたはどなたですか、その問いから始まって主を認め、そしてその語られる言葉を理解しようとしていきます。そして投げかけていきます。出会いから始まって対話が続いていきます。礼拝はまさにこの対話によって作られているというのです。女性の率直な質問にイエス様は丁寧に、そして救いの本質を語っていきました。礼拝が神様と私たちとの対話で作られている。神様から招かれ導かれ言葉をいただいて私たちは応答していく、そのプロセス、このことを私は学んだときに、なんて礼拝って素晴らしいんだろう。それまで礼拝のプログラムがこう羅列のように思えた時もあったんですけれども、または礼拝が受け身と感じた時もありましたけれども、この対話であるということを学んだ時に、礼拝の一つ一つが生きた経験となってきました。今日は関東言にその対話のことを矢印でご紹介しました。ちょっと今日作ってきたんですけれども、神様から私たちの矢印、これは御言葉、招き、賛美の招きっていう言葉もありますね。そしてそればかりではないっていうんですね。礼拝は上から下ばかりではなく、それに応えていく、下から上、祈りを持って応えていく、賛美を持って応答していく、声を合わせて講読しました、このようにして上から下、下から上、上から下、下から上というふうにこの矢印が組み合わされている、それが礼拝だというのです。で、この対話が豊かにされていくときに、本当に礼拝が豊かなものになっていく、 ここに方向があるって気づくだけでも大きな違いがあると思います。さて、この女性は命の泉、この言葉をいただいて、さらにこの対話は続いていきます。この対話から救いのメッセージ、さらには誠の礼拝についてイエス様は語られました。井戸端に来た一女性に名前も書いてありませんね。この女性は、この一女性にイエス様は分け隔てなく真実を語られていきました。この人に言ってわかるかなとためらうのではなく、もう直球で答えていかれました。求めるものにストレートに大切な言葉を返されてきました。今この時代にあって対話する、このことがいかに尊いかを学ばされています。国と国との間、または社会の中のあらゆるぶつかり合いの中で対話ができないでいること、さまざまな壁があることを見ます。実はちょっとこれメッセージにはなかったんですが、今週台湾で、香港に行ってたんですね。香港に何をしに行ってたんですか。もともと香港に行く計画だったんですけれども、キャンセルしないで飛行場も空港も大丈夫そうだということで行ってきました。また今日も大きなデモがあるようですけれども、ちょうどこの1週間はデモがなかったですね。で、最後空港でレストランの働く男性と少し話す機会がありました。本当に彼は国のことを思って対話をしようと、本当に仲間と力を合わせて、今日も昨日もでしたか、人間の鎖を持ってその対話に臨もうとしている、その姿本当に尊いなっていうふうに思いました。さて、私たちは週ごとに礼拝を通して、神様は私たちを対話の場に招いていてくださっています。讃えの歌だけでなく、嘆きの歌、叫びの歌、すべての私たちの声を聞かれ、御言葉を通して、宣教の取り次ぎを通して祈り、また証しに応えてくださっているのです。ですから礼拝は神と人との対話、和解の実践の場と言えるでしょう。この対話という和解の出来事を私たちの日常においても実践したいと思わされます。さて、この女性、この対話、礼拝を通してその後どうなったのでしょうか。女性は水瓶をそこに置いたまま町に行き、相当慌てていたようです。人々に言いました。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。もしかしたらという言葉は、まだこの女性がイエス様を知る過程にあるのかもしれませんが、何かが違う、この方にかけていこう、従おうと動かされて、それまで人目を避けて井戸端に来たとされているこの女性が明らかに変えられ、 新しくされて出かけていきました。方向転換し歩み出したのです。礼拝、対話の場に招かれた私たち、今日は何を神様から示されるでしょうか。小さな気づきであっても、たとえ1ミリの方向転換かもしれませんが、神様のもとでは全てが新しくされたものです。1ミリの方向転換、何百キロ先は違う方向に進んでいるはずです。この礼拝の祝福、励ましを受けてここから出かけてまいりましょう。お祈りします。主なる神様、今日も一人一人を礼拝に招いてくださり感謝いたします。対話を通してさまざまな気づき、喜び、感謝を引き出してくださりありがとうございます。この場から新しくされて、それぞれの場へと歩み出してまいります。この道をどうぞ祝福してください。また週の歩みの中でも、主との対話、人と人との対話に仕えていくことができますように祈ります。御言葉に感謝して、この祈り、主イエスキリストの御名で祈ります。
いただいた御言葉を心から感謝を持って、私たちも賛美を通して応答をしてまいりたいと思います。360番、喜びの日よ光の日よ、1節から4節まで賛美しますが、特にこの3節の中に、平和の鐘は今も響き、恵みの花は清くに酔い、命の水は湧きあふれて、御民を清め、世を潤す。今日神様から一人一人が注がれたこの命の水を持って、また私たちも使わされてまいりたいと思います。皆さんの中でイエス・キリストを信じ、バプテスマを受けてキリスト者としての歩みを始めたい、そう今示されている方、またこの常盤台教会の教会員となって共にこの信仰の歩みをしていきたいと示されている方、また与えられた人生をイエス様と共に福音を述べ伝える献身者としての働きを担っていきたい、今そのように示されている方、それぞれの示された決断を皆さんの目の前に置かれている応答カードの中に書いていただくか、もしくはまたこの賛美の時にこの講壇の前の方にどうぞ集まってください。それではご起立ください。360番です。